おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は先人が教えてくれた生き生きと働くためのヒントというテーマでお送りします。今回はイソップ寓話という子供向けのなんか人生の教訓を綴ったような物語の中から、お話しします。アリとキリギリスとか、そういうのも、イソップ寓話の中の一つだったはずです。で、今回はレンガ職人っていうお話をします。こっちは分かんないと思うんですけど、聞いてみてください。生き生きと働くためのヒントが見えたらなっていうふうに思います。ある物語、ちょっと想像してくださいね。中世のとあるヨーロッパの町での、お話です。旅人がね、ある町を歩いていたら、汗をたらたら流しながら重たいレンガを運んでいる、職人がおられたんですね。運んでは、積んで、運んでは積んで繰り返している、そんな3人のレンガ職人に出会いました。3人とも同じことをしています。で、旅人は何をしているのですかっていうふうに尋ねました。これ3人とも返答が違うんです。1人目、何をしているんですかっていうと、そんなこと見ればわかるだろう、親方の命令でレンガを積んでるんだよ、暑くて大変だからもういい加減こりごりだよと答えました。ちょっと怒ってる感じですね。2人目、何をしてるんですかって聞くと、レンガを積んで壁を作っているんだ、この仕事は大変だけど金がいいからやっているのさと答えました。なんかさっきの人よりはこうやりがいというか、お金がいいから頑張ってるっていう感じしますよね。3人目、何をしてるんですかって聞くと、レンガを積んで後世に残る大聖堂を作っているんだよ、こんな仕事をつけてとても光栄だよと答えました。なんかすごい生き生きとしてますよね。この3人何が違うと思いますか？答えは目的意識の違いですね。1人目はただの命令でやっていると、2人目はこのレンガがいずれ壁になるんだと、で3人目はこれが大聖堂になると、そして大聖堂でに訪れた人がこう救われる、そんな世界観を想像してはるんですね。光栄だよとおっしゃっています。だから同じ仕事でも目的意識をしっかり持つことで、モチベーションって上がるんですね。生き生きとするんですね。これ何でも一緒ですよね。学校の勉強とかも、ただただはい、じゃあ今から小テストこれやりなさいってよりも、いやそれが受験のためあ、ちょっと頑張ろうとかなりますよね。もっと言うと、これが自分が理想を描く、思い描く人生のための小テストやったら、多分それしっかりストンと落ちてたらみんな頑張ってますよね。これから仕事する時も一緒です。ただ単に仕事をするのではなくて、これは何の目的なのか、もっと言うとこの会社って目的は何なのか、それを知ることでモチベーションが上がって生き生きと働けますよね。大学生の時にこれをすごく感じさせられた出来事がありまして、というか先輩のバイトの先輩から教えてもらった話で、こう某牛丼屋で働いてたんです。でこの米炊くんですけども、炊いてで全部お米使い終わったら、またそこで新たな米炊くじゃないですか。でその前にもちろん洗いますよね。で洗って、それをまた元通り戻す時に、濡れたままじゃなくてしっかり底を拭いて戻しましょうって言われてたんですね。マニュアルにあるんですよ。でそこででも先輩はこれは、濡れたままやるとそこに焦げがついてしまうと、だから拭くんだよって言ってくれました。 でその先輩はこうやって何のためにやるのかを教えた方が多分納得いくやろっていう風に言ってくれました。だから山中も後輩が入ってきた時、この仕事は何のためなのかっていうのを言った方がいいよって言ってもらってたんですね。なんか今ではもう当たり前のように目的意識は持ってるんですけど、大学生の時あんまり何も考えれてなかったので、その話がすごく新鮮でした。これはもう仕事にバリバリ生きている、感覚です。例えば学校の先生していた時とかも、授業の内容を考える時、これ大きな話すると子供たちの未来の幸せから逆算して、どうしたらいいだろう、幸せになるためにはじゃあこういうスキルを身につけた方がいいな、じゃあそのスキル身につけるためにこういう授業をした方がいいなっていうふうに、自分はですよ、いつも幸せから逆算していました。なんか学校教育目標とかあるんですけども、個人的にはいや、それも大事大事やけど、もっともっと根底にあるのは子供たちの将来の幸せやろっていうふうな思いがあったので、それを大前提に取り組んでいました。目的意識とっても大事ですよね。今株式会社総研究所っていう野球選手に走り方を教える会社をしてるんですけど、それも指導スタッフがいてくれてまして、その指導スタッフにも目的意識はしっかりと伝えます。でこの会社は走りを通して前向きな心を育てる、前向きな心を増やすためにやってるんですよっていうふうなのは何回も言っています。するとスタッフの人もやっぱり指導の時にこう生徒選手の心に訴えかけるような指導をしてくれますし、こうやって目的意識の共有って大事ですよね。もしみんながね、企業で働いたら、この会社って何のためにやってるのかなっていうのをしっかりと考えてやってみてください。モチベーションも上がるはずです。さあ、まだまだ若い高校生学生の皆さん、今のうちに自分は何のために生きていくのか、何のために仕事をしたいのか、そういう目的意識をぼんやりと考えてみてください。今打ち込んでいる、じゃあ勉強部活動、これは何のためにやってるのかな、答えは出なくてもいいんですけども、そんなことをぼんやり考える習慣をつけてみてください。はい、では今日のテーマはおしまいで、最後少し雑談なんですけど、昨日陸上の近畿インターハイっていうのを見に行きました。教え子が出場してたんですね。はい、110m ハードルっていう、自分も 110m ハードルっていうのをしてたんですけど、それに出場する。で予選通過したので準決勝から見に行きました。めっちゃいい競技場なんですよ。長いヤンマースタジアムかな、今名前はヤンマースタジアム長いやったはずです。超大舞台でやってるんですけど、実は自分も高校3年生の時近畿大会が、長いでした。そして自分は 110m ハードルに出場して、準決勝で、ハードルに1台目ガーンってぶつけて、そこで超失速して、準決勝敗退。めっちゃ悔しい思いをしたんですね。多分自分の35年人生史上を一番悔しかったのは、近畿大会です。なんか久々に足を運んで、うわ懐かしいな、うわここでこんなんしてたな、うわここで先生にこういう風な喝入れられたなとか、なんかいろんなものを思い出しました。でその選手は、見に行った応援した選手は準決勝敗退だったんですね。でもまだ2年生ですからね。でもなんか、ああ自分も準決勝敗退で、しかも3年生やったしな、2年生まだまだ未来あるし、頑張れよって思いました。自分は高校3年でもう人生で一番悔しい思いをして、大学生の時にもう悔しさを晴らすんだっていう気持ちでやって、すごい高いモチベーションで大学4年間を頑張れました。だからあの時の失敗、悔しい思いのおかげで頑張れたっていうふうに自分では言い聞かせてます。ですが今思い出しても悔しいです。 なんであの時合わせへんかったんやとか、もう悔しい気持ちでいっぱいなんですね。それをね、なんかいろんな理由つけて、あの失敗も意味があったんだっていうふうには言っていますが、正直昨日行ったあの会場行った時に、いや、やっぱ悔しいなっていう感じでした。やっぱりね、学生の時ってこういう喜怒哀楽をたくさん感じられる、多感な時期に悔しい思い、嬉しい思い、涙したり、そういうことを感じれるのが自分は人生の宝になるなっていうふうに思っています。はい、学生の方、いろんなチャレンジして、いろんな感情を味わって、心を豊かにしていってくださいね。はい、では、今日は終わりにしたいと思います。今日はすいません、寝坊しました。ごめんなさい。はい、では今日も聞いていただきありがとうございました。あなたは輝くキャリアに向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。